水嶋優の世田谷ファンタイム。今日も一日お疲れ様でした。こんばんは。1月24日金曜日午後9時になりました。もっと世田谷を楽しむ30分、水嶋優の世田谷ファンタイム。パーソナリティ水嶋優です。
アシスタントパーソナリティの善陽寺恭平です。
この世田谷ファンタイムは世田谷区 FM 世田谷 AT1 プロデュースがタッグを組んでお送りしています。もう様々なね、世田谷区の情報や魅力をお伝えしてもっと好きになってもらおうというラジオですね。善ちゃんは芝居やったことある？舞台。
あー、舞台はないですね。
やってみたくない？
やってみたいです。
ハードル高くない？地を探したりさ、仲間集まったりさ、なんかそういう、なんていうの、こうつてをたどったりとかさ、スタッフ集めたりとかさ、あるじゃないですか。
あ、そうですね。
そういう意味でハードル高くない？
確かに高いです。
そんな方に、
はい、
今日はぜひ聞いていただきたい。始めましょう。いくよ。水嶋優の世田谷ファンタイム。今夜最初のコーナー、世田谷ボイスです。さて、演劇好きな方に、もう今日はぜひ聞いていただきたいんですが、善ちゃん、下北沢っていうとどんなイメージ？
僕、古着の街みたいな、こうファッションのイメージが結構、ね、はい、ありますね。あとはライブハウスだったりとか、まあ、でもやっぱり演劇ですかね、下北と言ったら。
そんな台本通りに進行しなく
ていいんだよ。いや、なんでね。
自分の好きなこと言えよ。
映画とかも小劇場とか結構ありますよね。はい
はいはい、そうですね。
僕も行ったことあるんで。
ね、はい、だからまあ、文化をとても感じるよね。
そうですね。
下北ってね。うん、さあ、今夜のゲストでありますね。まあ、本当に僕たち役者にとっては下北といえば小劇場、まあ、演劇ですね。言ってみれば本田劇場という大きな劇場が一番イメージ強いんですが、2月1日からです、1ヶ月にわたって演劇の街下北沢といえば、今回で35回目を迎える下北沢演劇祭。ぜひそのことについて詳しく お話を伺いますね。下北沢演劇祭実行委員から本田劇場グループ総支配人、総支配人なんだ、
はい、
すげえ。本田慎一郎さんです。こんばんは。いらっしゃい。
本田劇場の本田と申します。
今あ
の、
ふかふかと頭を下げたとしましたが、ラジオなんで、
はい、声を出さないと。
ぜひ、はい、そんな感じで。本田さんでもさ、はい、総支配人ってあの肩書きお持ちですが、
はい、
お若いですよね。
いや、今年で49です。
いや、若く見える。
あ、本当ですか。ありがとうございます、
はい、30代はちょっときついかもしれないけど、40代前半には
そうですね、
全然見える。
で
も本田劇場とか、下北沢に演劇のイメージができてきた本田グループって49歳だと新一郎さんではないってことですか？
そうです、私の父ですね、本田和夫が作りました。
何年前に？
と今42年前。
あ、そうですか、
はい、
もっと前からあるような気がしてた。最初はあの本田劇場ですか？
最初は本田劇場の準備のための小屋として、はい、鈴なりを、
はいはい、
昔のアパートを改装して劇場にして、はいはい、
それであんな作りなんですか？
はい、なんでもともとアパートの部屋を壊して広げたっていう。
へー、はい、知らんかった。あのその開かずの踏切のそばにありました
ね。そうです、
交番の近くですよね、はい、で いくつか劇場ありますよね、あそこも。今
あそこシアター711というのが隣、もともと昔映画館をやっていたりとかした場所を改装して劇場になってます。
はいはい、タウンホールの前ですね。
そうです。
全然そういう感覚ない？
どういう感覚ですか？
その下北沢の本田劇場というと、
はい、
まあ、若い演劇人が目指すんですよ、
はい、
まず、
はい、
もうなんだろう、登竜門というか晴れ舞台というか
目指したい場所の最初の
そこに行くまでのこう本当に目標があるっていうのは、うん、しかもこうステップアップしていける実感を感じられるっていうのは、うん、演劇人にとって本当にありがたいことだと思いますが、でこんだけくっちゃべりましたが、
はい、
どうして今日本田さんが来てくださったかというと、
そうですね、気になります。
本題に入りましょう。これは本田さんがおやりになってるってことなんですか？
そうですね、うち、世田谷区さんとうちでやってます
下北沢演劇祭。 第35回、
はい、
ってことは35年間やってらっしゃる。
そうですね。
これは2月1日から、28日、
はい、
2月いっぱい行われるんですね、
はい、
どんな催しかというと。
そうですね、今まあ劇場で見ていただきたい作品を各劇場ラインナップしてます、はい、でまあ全部であの10劇場でやってまして。
10劇場で、
はい、うちが8劇場、
はいはい、
あと北沢タウンホールさんと東京ノービーアートさんですね、はい、の10劇場ですね、はいはい、でその中で21作品のラインナップで行ってます。
何チーム出るんですか劇団としては。
これ 20チームですね。
は、
はい、
これを35回ですが最初から20チームぐらい出てたんですか。
最初はもうちの劇場も少なかったので。
あ、そうか、うん、
はい、当時一番35年前ですとまだ駅前劇場ぐらいまでなので、
はい、
うちのにも4劇場ぐらいからですかね。なんでそれとタウンホールさん合わせて5劇場ぐらいから始めてると思います。
その時にもう下北沢は演劇の街という空気はあったんですか。
まだ演劇の街というにはだとは思います。ただやっぱりその関係者の方とかもよく見に来ていただいてるので、まあ、そこから徐々に皆さんに演劇の街と呼んでいただけるようになったのかなというのはあります。
そうですね、はい、で今は関係者だけじゃないですもんね、
はい、
一般の方が下北行けばいろんな芝居見られるよってい う, もうイメージが定着したじゃないですか、うん、でもそれが一番大事なことで、ここまで来るの大変でした。
そうですね、もう父のこれは夢なので劇場を増やしてたくさんの方に舞台に出ていただきたいっていうのが、それだけでうちは劇場をやっていますので。
新一郎さんは、まあ、もちろんこのホンダグループの総支配人ですから、はい、こういうお仕事もなさってるんでしょうが、
はい、
照明やってるって本当。
そうですね、舞台スタッフも、はい、
仕事です
がやってます。やっぱり最初みんなお金がなかったりするので、
はいはいはい、
そうするとそれを手伝ってた関係でなんかなんとなくできるやってる風ですかね。
いつから手伝ってたんですか。
いやもう入社当時から手伝ってますね。だから何年前だろう、25、6年前ぐらいに入社しているので。
面白いなあ。の多分ラジオお聞きのあなたはホンダグループの総支配人というとちょっと今目の前にいらっしゃる方と違うイメージをお持ちになるかもしれませんが、ね、あのホームページとかで、うん、善ちゃんとね、
はい、
あの本田さんと3人で撮った写真をアップしますので、え、こんな人って思われるかもしれない。
そうですね、
それぐらいなんかこう、うん、近い距離の方ですね、
はい、そうですね、
はい、じゃあまた演劇祭の話。順位とか決めないでしょ。
決めないです。
趣旨は何ですか。みんなに演劇を
広めたい。
広めたい、
はい、
だから当然順位はないですよね。
そうですね、
優勝とかなんとかないですもんね。
で、まあ、うちの会社の方針としまして、まあ、うちの父が、まあ、全ての演劇に対してその優劣はつけるものではない。
そうですよね、
はい、誰が、うん、はい、好みもありますし。
だって100人演者がいたら100人の表現方法あっていいと思うんですよ、
はい、
でお客さんの好みもそれぞれ違いますしね、
はい、
それは優劣じゃないですもんね。
そうですね、
いいっすね。
で順位はつけないと。
この下北沢演劇祭ラインナップね、パンフレットにバーッと出てますが、2月の1ヶ月間ですね、
はい、
もう本当にいろんな、まあ、ジャンルって言っていいんだろうか、あの方向性の芝居演劇があって、きっとコメディからシリアスなものから、
はい、
軽いものから重いものまでいろいろあるんでしょうが、新一郎さんが自分だったらこれは見たいなと思い、あの言いづらいのを承知の上で伺います、はい、何
かなり悩みますが、まあ、全部見たいとは思っているんですが、
はいはい、
まあ、あの下北沢演劇創作プログラムというのを毎年行ってまして。
何ですかそれは。
とですね、世田谷区民の方か、
うん、
あの世田谷区で働いてる方とか、
はいはい、
学生の方とかに、
はい、
あの集まっていただき、
はい、
で参加していただいてるという。
え、参加っていうのはどういうこと。
あのお芝居をやってみましょうという感じで、はい、
え、世田谷にゆかりのある方が、
はい、
芝居をするの。
そうです、
舞台で。
そうです。でそれを毎年A チーム B チームと分けて皆さんに出ていただいてます。
それは別に演劇の訓練をなさってない方。
はい、なんで初めて、もちろん初めての方から昔ちょっとやってた方まで。
年齢制限は。
年齢制限も今年はですね、一番下の子が7歳、
ほうほう、
で一番上が、まあ、うちの父が90なんですが。
え、お父様お出になるんですか。
はい、こちらの両作品に出ます。
アクティブな。
その他の方はもう80代の方までいらっしゃいますんで、まあ、今年は、今年はなので一桁台から前年代いるんじゃないですかね。
それはオーディションですか？
あの公募です。
公募してどうするんですか？
はい、公募して、皆さん出ていただきます。
応募した方は全員ですか？
はい基本は全員ですね。もうこのスケジュールに出れないっていう方以外は。
今年どれぐらいの応募があったんですか？
今年はですね、全部で40名ぐらいですかね。
が2チームに分かれて、
はい、
劇場は？
劇場は北沢タウンホールになります。
タウンホールですか？
はい、
あのバスが止まってる
そうです。
A チームが2月の13日から16日まで、 B チームが21日から24日まで、
はい、
これがだから7歳から90歳の方がお出になる、
はい、
で、これは入場料とかあるんですか？
入場料は無料になってます。
なんで？
どなたでも気軽に見に来ていただ
きたい下北沢演劇祭のホームページに、
はい、
その入場の申し込みの、
はい、
こういうのはなんて言うんだっけ、
QR コードね。
ダメだ僕今頭の中に出てきたのバーコードだったら違うなと思って。
リンクがありますのでそちらから
ですね、
はい、
どうすか今年の予想としては。
まあ、今年は両方ともコメディーになってますので、楽しめると思います。
じゃあ笑って帰れる、笑顔で帰れる、
笑顔で帰れる。
あのね、これ見に行くのもおすすめしますが、
はい、
来年ぜひ、これ世田谷区にゆかりがあればいいんですか？
はい、世田谷区在住の方か世田谷区勤務の方かが来
てます。ああそうですか、
はい、
その方々はぜひ来年参加してほしいんですが、
うんうん、
演技するってやっぱり楽しいですよ。
そうですね、
僕らもセリフを言うのも楽しいし、はい、それを体感できるってなかなかないチャンスなので、
う
ん、
そうですね。
本当それこそね、劇団に入るとかなんとかしないとちゃんとプロがやってくれるわけでしょ、スタッフとか。
そうですね。でもちろん参加費も無料なので。
ああそうか、はい、下北沢演劇創作プログラム2作の他に、18作ぐらいあるんですか？
そうですね、18作です、
ね。まあ、ちょっとね、いろんな本当バラエティに富んだ。これあれですね、田中雅彦さんとか佐々木希くんとかも出てるし、割と声優業界の方も関わってらっしゃいますね。
そうですね。
こっちは有料ですね。でもこれもホームページ見ればわかるわけですね。
はい、
じゃあぜひホームページを見るのも楽しめると思いますので、ご覧になってください。
今回区民割というのも設けまして、はい、各団体のが若干安く見ていただくこともできますので。
どういうこと？
世田谷区民の方でしたら、はい、まあそれを何かしら
証
明できるものがあれば、うん、500円から1000円ぐらい割引が受けますので。
それはもう団体によって違って
ます。そうですね。
じゃあ免許証か健康保険証か、
はい、
なんか持っていけばいいわけですね、はい、最近劇場でバリアフリー多いじゃないですか、
はい、
それにはどうするんですか？
それにも全団体でいろいろなあれで少しでも多くの方に見に来ていただければなというような取り組みを行っております。
はあ、まあ、本田劇場さんみたいにね、規模の劇場だったらそれに対応するのもしやすいかもしれませんが、楽園とかはどうするんですか？
まあ、例えば事前に台本を読んでいただくとか、うん、そういったこととかで対応してますね、うん、あと舞台の説明を始まる前に見に来ていただいて、こういったところに何があるよとか。
劇場に入ることは難しいですか？例えば車椅子の方とか。
もちろん大丈夫です。
できるの？
頑張ります
いやーすごっ。その楽園っていう劇場
は
全然知ってる？
いや僕はちょっと。
細い階段を降りてってすぐ左に曲がって、はい、そこからまた階段があって、
あらららら、
真正面に柱がドーンとあるんですね、はい、なんでそれをどうすんの？
人力ですね。
あー、偉いなー、すごいすごい。というようななんか思いで演劇を作ってらっしゃる、
はい、
本田グループさんですね。第35回下北沢演劇祭、2月1日からですね、1ヶ月間下北沢の10の劇場で21の演目を上演します。すごいな。
すごい。
下北沢が演劇の色にバーッと染まっていくんだな、
うん、
上演プログラムなど詳しいことは公式のホームページ X などでご確認くださいね。今夜は第35回下北沢演劇祭実行委員会から本田劇場グループ総支配人の本田慎一郎さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
頑張ってください。
はい。
以上、世田谷ボイスでした。さて、演劇といえばですね、先週もお伝えしましたが、世田谷区 FM 世田谷、そして AT1 プロデュースの共同企画なんですが、朗読劇を上演します。善ちゃん、情報お願いします。
はい、千秋直美さんの元マネージャー、うん、古賀慎一郎さんの小説を原作とした朗読劇、千秋直美沈黙の理由、
はい、
会場は北沢タウンホールで行います。上演は4月5日土曜日14時の回、18時の回、4月6日日曜日12時の回、16時の回の全4公演です。出演者は2チームに分かれておりまして、水島優さん、三木真一郎さん、柚木涼香さん、中尾流星さんのブラックチーム、関俊彦さん、畑野渡さん、常松あゆみさん、中尾流星さんのレッドチームに分かれています。
という布陣でお送りする千秋直美沈黙の理由です。善ちゃんは千秋直美さんは知ってる？
僕ちょっとご存じないんです。
存じ上げないですか？
はい、存じ上げないです。
まあそうかもしれないね。天才ですよ。
ああそう、
本当にすごい人だと思う。あの表現者、うん、歌を介しての表現者、もう演者です。でそのまた人生もあの聞いた範囲ではもうとてもドラマチックな人生を送ってらっしゃる方で、あの素敵な作品になると思いますので、ぜひあの見に来てください、聞きに来てください。各キャストの出演日、チケットの購入方法など詳細は AT1 プロデュースの公式ホームページで確認してくださいね。おいしい世田谷。さあ今日のおいしいのは何？
はい、今日ご紹介するのは小田急線京王井の頭線下北沢駅より徒歩1分、ベビーカステラ専門店菓子工房青いレンガのベビーカステラです。
面白いのこういろいろと持ってきておりますね、うちのスタッフは。
本当にそうですね。
ベビーカステラ、
ベビーカステラですよ。
お祭りのイメージだが。
僕もそうです。
あ、そう、
やっぱり屋台にあるイメージが、はい、僕もあるんで。
それがちゃんと下北沢から1分のお店で、
はい、
ベビーカステラを売ってらっしゃる。
そうです、はい、
どんなベビーカステラ、またお店の名前がおしゃれ。
そうですよね、こ
青いレンガさん、
はい、
はあ、普通茶色とか
いやでもなんか、
ま、赤とか
そうですね、もうすごい上品なイメージないですか、青いレンガっていうと。そうですよね、
赤いレンガだと横浜のイメージになっちゃいます。
確かにそうですね、
世田谷は青いレンガです
この青いレンガさん、1993年の創業以来20年以上変わらぬ製法で作り続けてる手作りのベビーカステラだそうです。
20年もベビーカステラ作ってらっしゃるんですか？
はい、
ちょ、いただいていい？
はい、もうぜひ。
いただきます。
はい、
うーん、おいしい。やらか、もうちょっとあの僕が知ってる、はい、僕が知ってるとおかしいよね。あのお祭りで買って家に帰持ち帰って食べるカステラと食感が全然違いますね、うん、もうちょっと硬いじゃん。
そうですね、あのやっぱり焼きたて美味しいんですけど、まあ、時間が経っちゃうと硬くなるっていうのがやっぱベビーカステラよくあるんですけど、うん、この当時ケーキ屋でパティシエだった代表さんが、硬くならないベビーカステラないなら作ってしまえというわけで、あの作っちゃったらしいですね。
このセタファンっていい番組だね。さっきのあの本田劇場グループさんの話聞いたり、青いレンガの社長さんのそのコメントとかいいよね。
そうですね、本当これあの常温で5日間そのまま美味しくお召し上がりいただけるそうですよ。
これはこのまま食べるのが一番いいんですか？
このままでもすごく美味しいんですが、他にもこうラップせずにこうレンジで500ワットのレンジで20秒ほど温めると、あのさらにふわふわになって、
あったかいのまたいいだろうね、
はい、生クリームつけて食べるとケーキ感覚でお楽しみいただ
け。うち生クリームないんでバターにしよう。
あ、いいですね、あのバターもぜひあの一段美味しくなると。
マヨネーズもいいな、
はい、多彩ですね、うん、マヨネーズつけるんですか？
つけるよ、僕何でもつけるよ。
え、
何でもつけない、ご飯にもかけるよ。
もう僕あんまマヨネーズかけないんですよいただきます僕も。
はいはいはい、ね、やばいでしょ、
もう柔らかい、
柔らかいというかふわふわだよね。
ふわふわですね、
うんうん、あとついつい手が出ちゃう感じがあるね。
そうですね、うん、なんかやみつきになっちゃいますねこれ、
うん、
でこの下北沢店では食べ歩き限定スイーツとして生クリームフォンデュや生チョコフォンデュ、アイスを使ったベビーカステラパフェなどアレンジメニューもご用意しているそうなので、ゆうさんぜひよろしければ
はい、あのじゃあ世田谷演劇祭に行った時に
そうですね、
ぜひ寄ってみたいと思います、
はい、
以上おいしい世田谷でした。 さあ1月のメッセージテーマ、これまで誕生日にもらって一番嬉しかったものは何ですか、ですがメールを1通ご紹介しましょうか。今夜はラジオネーム美穂さんからいただきました。いらっしゃい。私が高校生の頃、ゆうさんがパーソナリティをされていたラジオ番組で誕生日のリスナーにおめでとうを言ってくださるコーナーがありました。そのコーナーに友達がハガキを出してくれて、誕生日にゆうさんからおめでとうって言ってもらえたんです。とっても嬉しかったです。今でも実家にその時のカセットテープがあるはずです。いやーん、カセットテープ、
カセットテープ
知ってる？
知ってますよ。
持ってる？
うちには多分もうないんですけど、昔ありました。
うち今でもあります。
本当ですか？
はい、だって僕の歌ってレコードかカセットしかなかったんだもん。
ああそうあの僕あのおじいちゃんが結構弟がレコーディングする方 でその時に僕2歳ぐらいの時に、2歳か3歳の時にマイクで録音してテープ取ってもらったんですよ。ほうほう。で最近それをちょっと実家からこう持ってきて、うん、今データができるんですよね、カセット、
うんうん、そうだね。
で僕それデータ化して今スマホに入れてます。
あ、でもそれはすごくいいプレゼントだね。
すごくいいプレゼントです。
へー。でもまあそういうことですよね。誕生日ってものというよりは、例えば物の場合でもその人の顔を思い浮かべながら物を選んでる時間がプレゼントだったりするので、本当におめでとうの一言でもいいと思うし、やっぱりでも一筆なんかにね書いてくれると余計嬉しいよね。今ほらみんなメールだったり LINE だったりでこう何デジタルの文字じゃん、じゃなくて直筆でさ、
そうですね、
書いてくると伝わりやすいと思いますがね。
はい、
ありがとうございました。1月いっぱいはこれまで誕生日にもらって一番嬉しかったものは何ですかということで、あなたからのメールお待ちしております。宛先はこちら。
はい、メッセージの宛先はメールアドレス834@fmsetagaya.com、 834@fmsetagaya.com です。 FM 世田谷ホームページのお問い合わせフォームからでも OK です。また X でもどんどんつぶやいてください。ハッシュタグはひらがなでセタファンです。メッセージテーマのほか、応援メッセージ、私たちへの質問、番組の感想、何でも OK です。皆様のメッセージお待ちしてます。
あと一つ皆さん忘れないでくださいね。昨年末に皆さんにお願いした一人3名の方にこのセタファンを広めてもらうという草の根運動、
はい、
ぜひお願いします。
お願いします。
さあ最後のコーナーこちら、
ぜんちゃんの今日のまるまる。このコーナーは私ゼミ王子恭平が何か面白いこと、気になること、お得な情報など、その時に旬なテーマをピックアップして制限時間30秒で分かりやすく解説プレゼンするコーナーです。
さあ今夜は、
はい、今夜はベアアートです。
クマのアート、
まあそうですね。
いくよ、
はい、
スタート。
ベアアートとは、白色のクマのフィギュアに専用の絵の具を複数重ねるようにかけて色の変化を楽しむアート作品です。絵の具のかけ方や色使いでオリジナリティが出しやすく、映えると SNS で話題になっています。アートと聞くと少し敷居が高く感じてしまいがちですが、全国でワークショップも展開していまして、初心者でも簡単にベアアート体験ができちゃいます。マーブル柄に仕上がったクマのフィギュアはインテリアにも最適。世界に一つだけの個性大爆発フィギュア作ってみませんか？
本当にバズってるの？
いや、バズってる。これ結構テレビでも取り上げられてて、
う
ん、なんでしたら本店が下北沢にあるんですよ。
はいはい。
ですね、僕ちょっと先に作ってきまして、
行ったの？
行きました行きました。この10センチぐらいのキーホルダーなんですけど、
このクマさんの携帯はよく見る。
そうですよね。
いろんなとこで見る。街中で見る。たくさん見る。
たくさん見ます。
へー。これをオリジナルで色付けできるんだ。
そうなんですよ。もともと真っ白なフィギュアなんですけど、うん、ここからこう絵の具を足してって上からかけてあげて、こうマーブル柄に
ゼンちゃんが作ったのはなんか白とブルーが綺麗にこう混ざった感じのね。
はい、
かわいいね。これそうか、自分で作れて楽しいかも。
そうなんですよ。
これバズるだろうな。
使える色も100種類近くあるらしいんで、もう本当にいろんな色のかわいいクマさんたちが作れちゃう。
なんだっけ、ベア
アート。ベアアート、はい。ああ、
これお値段は
僕が持ってるこのクマホルダーなんですけど、
はい、
3300円。
おお、いいじゃんいいじゃんいいじゃん、全然いいじゃんおお、そう。他には
クマのフィギュアがこう小中大ってあるんですけど、うん、まあこう値段が分かれてまして、小だと5500円、中だと8800円、一番大きいサイズで1万1000円です。
でもまあ1万1000円って聞くとうっと思うかもしれないけど、それだけの存在感とか
もうとんでもなく大きいですね。
あるんだろうな、
やっぱり。はい、
でもキーホルダーがいいや。
そうですね、
もう可愛い可愛い、
身につけられてとても可愛らしいです
ね。いい情報でした、はい。さあお別れの時間となりましたね。今夜のお相手は僕水島優と
善陽寺恭平でした。
水島優の世田谷ファンタイム、また来週の金曜日夜9時にお耳にかかりましょうね。